石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日になりますけども、公正取引委員会が携帯電話市場における競争政策上の課題についてといったものを発表いたしました。今ね、料金下げましょうというところで、総務省もいろいろやってますし、もう一つね、公正取引委員会でもいろいろね、業界内の問題点を指摘しているというところがある中で、今回の発表で新聞報道とかされたのは、 KDDI とかソフトバンクがやっている端末購入補助プログラムといったものもどうなんだ的なことが言われたりもします。
はい、
今スマートフォンね、高いものは10万円以上しますけども、そういったものを買うときに分割で払うという中で、半分は補助してくれますよと言いますか、使い続けている間半分のね期間が来たら、半額を免除して次に新しく買い替えられるですとかいったプログラムが自由にね、キャリアの乗り換えられない障壁になってるんじゃないかというふうに問題定義をしてるんですが、ただ総務省の調査でも本当にねキャリアを乗り換えようかなと思ってる人は10% 程度しかいなくて、大半の人は別に今のキャリアでもいいかなみたいなことを思ってるって状況を考えると、だいぶね、その総務省なり公正取引委員会のやってることっていうのは一般のユーザーからするとね、乖離してんじゃないのかなっていうのが個人的な感想だったりもしますね。
ちょっとズレがね、やっぱりどうしても。
だから周りに聞いても、じゃキャリアを変えたいと思ってる人ってそんなにいないっていうのが正直なところなのかなっていう気はちょっとしてますね。だね、頻繁に変えたいと思ってる人もいて、その人たちやっぱりアクティブに変えていくわけですよ。
はい、
来月はここの料金プラン安くなるからここにしようとか、キャンペーンでここにしようとかっていうね、一定の層がいると。でその人たちはもう頻繁に動いてるというのがある中 で、一方でも大半の人は変えるのめんどくさいしみたいな、固定回線もここにしちゃってるしとか、電気もねこの契約にしてるしとかあったりもするので、そこを満足してるとこもあったりもするので、やはり競争政策盛り上げようっていうのは理解できなくもないですけどもね、もうだいぶ厳しいと言いますか、限界に来てるのかなっていうのは個人的に思ってますので、もうちょっとね対策なり課題を検討した方がいいんじゃないのかなっていうふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先月新製品の発表会を行ったオッポさんに製品の紹介と日本の SIM フリースマホ需要について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
SIM フリー市場を席巻、オッポニューモデル発表。オッポブランドの日本法人オーガジャパンは5月25日にオンラインで発表会を開催。オッポファインド X3 プロ、オッポリノ 5A、 オッポ A54 5G のスマートフォン3機種を SIM フリー市場に投入します。 OPPO は国内での SIM フリー Android スマートフォンで四半期3期連続販売台数1位を記録しており、今回の新製品も話題のモデルとなっています。本日は OPPO 日本法人オーガジャパン株式会社より専務取締役の河野健三さんと、マーケティング部のリペイさんにお越しいただき、詳しくお話を伺っていきたいと思います。河野さん、リペイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2018年に日本で Android スマートフォンを投入して以降、大きなシェアを獲得していますけども、まず先日行われた発表会の模様、どんな反響でしたでしょうかね。
はい、2018年以降私どもは年に数回、オフラインで発表会を開催させていただいておりますけれども、まあ、コロナ禍ということもございまして、去年で言えば完全なるオンラインでの発表会を行わせていただきました。今年はオンラインとオフラインと、まあ、同時視聴できるという形で発表会を行わせていただいております。
今回も CM 発表会も兼ねてるといった感じで、かなりまあ一般メディアも来てたって感じなんですかね。
今回はあの指原莉乃さんの CM の新しい発表会も兼ねていたということもございまして、テクノロジー系のジャーナリストの方々だけではなく、芸能関係のジャーナリストの方にも多くご出席をいただいております。
毎年指原さん出てるんですけど、はい、テック系の記者の間ではやっぱり対応は素晴らしいと、
うん、好評なんですね。
すごいんです。だからもう本当ね、いろいろと受け答えするのも完璧で、うん、プロフェッショナルな対応を見るだけでも、うん、CM 発表が来てよかったなっていうね、はい、という中で、ね、一種ずつ見ていきたいと思いますが、まずはフラグシップモデル OPPO Find X3 Pro、 こちらの方をご紹介お願いできますか。
はい、今回あの3機種の中に一番、まあ、フラグシップモデルとして OPPO Find X3 Pro を出させていただいてるんですけれども、キャッチコピーとして世界初の世界へようこそという意味合いで、まあ、いろんなあの世界初の技術を今搭載しております。例えば10ビットフルパスの、まあ、カラーマネジメントというシステムがありまして、撮影から処理、保存、またあのディスプレイの表現まで全工程 で16色のデータをロスレスで表現できるという一番の特徴があるかと思います。でその他に4眼カメラになりますが、超広角と広角の方がソニーさんと OPPO が共同開発した IMX766 の大型イメージセンサーを搭載しておりまして、超角と広角を撮影してても画像のクオリティがほぼ同じような色味を実現しております。またなんですけれども、あの OPPO がすごく得意とするあのスーパーウォーク 2.0 の、 あのチャージング技術も、まあ、約10分で 40% の充電ができるというあのメリットがあるかと思います。
これカメラなんですけど、そのまあ10億色で表現するというところっていうのは今までなかったようなことになるんですかね。
今までのスマホですと、まあ、去年 Find X Pro の方が、まあ、実際ディスプレイも10億色はあの表現はできたんですけれども、ただ真ん中の工程で言いますと、あの保存とか処理とかは一度あの8ビットに戻してしまって、うん、若干データのロスが発生してしまうというところがありまして、で今年はまあ全部10億色をまあ実現したという基礎的なアチューメントが達成できたかなというふうに思ってます。
OPPO ってなんでこんなにカメラにこだわってるんですかね。
以前からずっとカメラ技術をすごくあの業界をリードしていまして、はい、でやはりあのスマホのユーザーの中であの調査をしていますと、あの皆さんがカメラを使うシーンがあのただただありまして、その中にじゃあ我々が見た世界をそのまま記録する、でまたあのもうちょっとあの感情的につながるようなカメラ機能を搭載しようという思いでずっとカメラの技術を今注力しています。
今回あれですよね、あの4眼のある中で顕微鏡ってのもあったりするんですよね。
そうですね、顕微鏡は今まで我々の認識としてはマクロカメラというカメラがあって、はい、そこだとまあ3センチとか4センチまで接写ができるんですけれども、はい、今回被写体をくっつけながら本当にまあ研究室にある顕微鏡のような撮影方法でやっていました。あの倍数としては30倍と60倍の撮影ができます。
今それって撮影できますかね。
できますね。例えば
町野さんに見てもらえれば、ね、
見てみたいです。
僕面白いところはないんですけど、
結構接写って私使うんですけど、やっぱりどうしてもピントが合わないんで、
顕微鏡カメラこれでですね、ただオートフォーカスじゃないんですよ。
はい、
ですのでこう
今もこれ顕微鏡のカメラの状態ですね。
そうです、ここの背面見ていただくと光ってるのが顕微鏡カメラですね。
あ、周りのリング状に光っているものなんですね。
はい、あの被写体にくっつけてしまうとあの光が入らなくなってしまうので、でこのリングライトであの光を当てて、
そう
撮影できるようになるっていうわけですよ。
なるほど、じゃあ試しに本当にこう近づけちゃっていいんですか。
本当にくっつけてない。
あ、こんな私今ちょっと自分の名刺入れに焦点当ててるんですけど、びっくりするぐらいこれ皮のシワが、繊維
がデコボコは全部見えてます、
うん、見える。
あと今は30倍ですので60倍をタップするともっと綺麗に見えます。60倍、
はあ、ちょっとなんか想像以上に見える、
う
皮膚とかお札とか、見ると
髪の表面、
すごいですよ。
例えばなんか技術系 の好きそうな方々は顕微鏡を使って自分のスマホのディスプレイを撮影すると一般的に我々が見たのはそういうなんか緑とか青とか赤とかそういうピクセルが全然見えないんですけど、顕微鏡で撮影しますと全部見えます。
面白い。
あとあれですね、撮ったやつをその模様みたいにできるんですよね。
そうですね、
撮ったやつの模様。
例えば顕微鏡を起動しますと、
はい、顕微鏡カメラの画面の左上ですね、
ここをタップすると模様が選べます。
はい、クモの巣、ハチの巣、いろいろあるんですね。
これで遊んでたりしますね。
これは実際クモの巣、
そういう面白い模様が
撮影した一部の画像を使って、はい、万華鏡のような表現が楽しめる機能ですね。
なるほど、はい、これ普段何気なしに見てる被写体の中に実は今まで気づかない模様がこの顕微鏡カメラによって気づけるかもしれないですね。
そうです ね、
だからここ最近どちらかというと結構ね、いかにズームしていくかっていうところだったりもしたんですけど、競争軸が、
はい、
ここに来て顕微鏡っていう、逆に競争軸に持ってったってい
う合いそうでなかった
っていうところは意外と面白いですよね、はい。カメラが強化されているというところですが、まあ、チップ制度的にはスナップドラゴンの888というところで今あるものの中でハイエンドといった感じですよね。で、このモデルに関しては au からも発売予定と、シムフリーと au からというところですよね。
そうです、
はい、値段的にはいくらぐらいになりそうですか。
シムフリーの方でしたら、はい、想定価格としては11万8000円税込みという価格になります。
でまあ、ただこれあれですよね、フェリカに対応していないなど、どちらかというと、まあ、日本市場を乗せるというよりもハイエンドをいち早く日本に投入していくというような方向性にあるという感じですかね。
そうです。
でもう一つが、まあ、ミッドレンジの 5A といった形ですけども、こちらのご紹介をお願いします。
OPPO Reno 5A に関しては今回キャッチコピーカメラで選ばれた 5G スマホなんですけれども、やはりこの端末ではカメラの技術でもすごく面白い機能を今搭載しています。かつ日本のお客様がすごく使いそうな機能、フェリカだったりとか、はい、で防水防塵とかをちゃんと対応しているところも我々としては評価できるかなというふうに思っています。でその他に今回スナップドラゴン 765G というチップセットを搭載しているんですけれども、一般的にまあ去年 の例で言いますと、まあ、約6万7万円ぐらいの拡大でそういった製品でこのチップセットを搭載しているんですけれども、今回は4万円台ぐらいの価格 でスナップドラゴンの 765G を搭載しているところです。はい、
4万台でこのスペックってなかなか攻めてますよね。実際カメラで面白い機能ってどんな感じなんですか。
はい、今回4つのカメラを搭載しています。でメインの広角と超広角、あと初のマクロカメラとモノクロカメラになるんですけれども、カメラ機能としてはアウトイン同時動画撮影というものがありまして、でこれを何が使えるかというと、メインのアウトカメラとインカメラを同時に動画撮影が可能という機能で、例えば夏の子供の運動会だったりとか、親が子供の姿を撮影するときにいつもなんかお母さんとかお父さんが映らない問題をこれを解決できるというところで、またサプライズをあげる方だったら相手の顔が撮影はできるんですけれども、でも自分の表情がリアルに見れなかったりとか、そういうところをちゃんと思い出として2倍残そうという考えでそれを搭載しました。他にはネオンポートレート機能もありまして、特に夜景の方がすごく分かりやすいんですけれども、ポートレートを撮影するときに夜の後ろビルの光だったりとかは綺麗に玉ぼけのような幻想的な演出に変更してくれる機能なので、それはぜひ使っていただきたい機能です。
実際これ私借りて撮影しましたけど、確かにアウトカメラとインカメラの同時撮影は非常にいいというか、
はい、
今4歳児が家にいるので4歳児を追っかけながら、まあ、自分も映すみたいなところで言うと、いろいろとこう、ね、活用の、ね、しがいもあるのかなという感じですし、夜景での背景のボケってね綺麗になるっていうのもね非常に SNS 映えするんじゃないのかなと思いますね。これあれですよね、まあ、フェリカもしっかり対応してるということで言うと、OPPO の中でもまあ日本向けにちゃんと作ってるってことですよね。
そうですね、こちらの OPPO Reno5A としてはもう完全にあのゼロベースからオリジナルモデルとしてあの日本市場で出させていただいてます。
この辺だから OPPO を日本市場意識してるっていうところなんですよね。
はい、OPPO は、まあ、ご存知の通り中国のメーカーですけれども、本社もですね日本市場を世界で一番重視しているというのはもう公言してますので、うん、はい、
これ OPPO にとって日本市場を取っていくっていうどういう意味合いがあるんですかね。狙われていますか。
やはり日本のにお住まいの方々が持っている審美眼というか、性能ですとかサービスですとかそういったものに対するこだわりは、おそらくその国別で見ても日本がトップ3ぐらいに入る要求の厳しい目っていうものを持ってるというふうに思っておりまして、そうするとまあ我々のようなメーカーにとってみれば、この日本市場においてある一定のその支持を得るということが、すなわちイコールその製品の質であったりですとか、そのサービスそのものの質というものをその底上げするのに必ず必要であるというふうな認識を持ってます。
でまあ、今日本にねいろんな海外メーカー参入してますけど、まあ、各社とも大体まあ狙ってるのはそこというか、いかにこう日本で評価されるか、しかもそのまあキャリアにも納入できるようになると、その評価を持ってまあ世界でまた売りやすくなるっていうところもあるようなので、まあ、各ねグローバルメーカーが一生懸命日本市場に対してねいい製品を持ってきたりもしますし、結構ね競争が激化してたりもしますし、まあ、日本のユーザーからすると非常にいいものをお安く、しかもね日本市場のものが手に入るっていうところで言うとね、いい環境になってるのかなっていう気がしますよね。はい、でさらにもう一つエントリーモデルの OPPO A54 5G ですけども、こちらも簡単にご紹介いただけますか。
OPPO A54 5G に関しては一つの大画面で、もう一つは大容量バッテリーになるかと思います。で今回こういったエントリーモデルとしても、やはり皆さんがバッテリーに関する要望がすごく大きいので、 5000mAh の大容量バッテリーを搭載しています。でかつこちらも 18W の急速充電を搭載しております。ディスプレイに関しては 6.5 インチのフル HD プラス の、 ディスプレイを搭載していて、エントリーモデルとしても 90Hz のリフレッシュレートを今対応しております。で普段 の、 そのウェブブラウジングだったりとかソーシャルメディア の、 閲覧としてもサクサクな動きが実現できるかなというふうに思っています。
6.5 インチって結構な感じですよね。でしかも4眼ですもんね、カメラ的にはね。
そうですね、
バッテリー500ですもんね。
はい、
結構もうこれでいいかなって人も多いんじゃないのかなって気がしますよね。ま
あ本当にこちらの端末としてはそこまで出費を考えてなくて、まあ、基本性能を使うユーザーであればぜひこちらも体験していただきたいなというふうに思ってます。
ね、しかも 5G 対応ということなのでね、まあ、だから 5G、ね、デビューしてみようかなっていう人からすると非常に手の届きやすい端末になってるのかなっていう感じですかね。今 OPPO としてはだいたいそのファインドシリーズとリノと A シリーズっていう、まあ、3モデルを中心に動いてるって感じですかね。
はい、そうですね、うん、
これ、まあ、実際に今、ね、参入して3年4年経ちますけども、 OPPO としてはかなりこう計画通りに今日本では進んでる感じですか。
そうですね、まあ、計画通りに行ってるか行っていないかというところで言えば、はい、まあ、両方かなというところもございます。というのも、まあ、我々もともと2018年の第1回目の記者発表会の時にですね、実際私どもも記者さんに回答を申し上げたんですけれども、特にこう何パーセントのシェアを取っていくとかですね、その何位になるとか、実は我々そういった計画っていうのが過去にも今にも実はあまりなくてですね、極めてその稀な、まあ、企業なのかなというふうには思ってまして、それはまあOPPO の中でですね、こう本文という企業理念がございまして、これはもう日本語も中国語ももう意味が同じなんですけれど、よく日本語で言うとそのあなたの本文は何なんだなんてよく言いますけれども、これはもう社内では私は何と説明しているかというと、その自らのに求められている責任をこうきちんと全うしてくれというようなことを言ってるんですけど、まあ、我々のその本文は何かっていうと、やはりその日本市場において日本にお住まいの方々のニーズをしっかり汲み取っていくっていうのが1点目ですね。で、もう1点目は、とは言いながらも、その、これビジネスでございますので、そうするとその販売パートナー様に対してもきちんと、その、まあ、ニーズの汲み取りですとか、 またその我々だけがその得をする企業にはなってはあかんということもありまして、そういったその販売パートナー様との関係構築、そういうことをもうその2点をずっと力を入れてやってきています。まあ、その結果としてですね、今回こういった結果が出ているということについては非常にありがたく思っておりますね。はい
ね、これまあ最初ねシムフリー市場でまあデビューしつつ、今ではキャリアも扱うようになったというところで言うと、やっぱりキャリアに扱われてよかったなっていう感じですか。
今回あの3四半期連続シェアナンバーワンというそのアンドロイドスマホシムフリーカテゴリーかな、はい、においてそのご評価をいただいたんですけれども、これ9ヶ月連続でナンバーワンいただきました。うん、これすなわちその買っていただいたお客様ですとか、あの先ほども申し上げたその売っていただくそのまあパートナー様にとって、やはりその売りやすい、使いやすい、使った後のサポートもいいということの結果かなというふうに思っておるんですが、とは言いながらもそのシムフリー市場というのがまあ、スマートフォン携帯電話市場でいうとおそらく 10% 弱ですかねぐらいの市場ですので、まあ言葉を返すと 90% の方々はまだ OPPO のことをご存じないというふうにあの思っております。ですので、まあその私どもとすればですね、やはり使ってよかったっていう声を SIM フリーのお客様だけではなくて、キャリアでお使いのお客様にもしっかりと届けていく。でまたおそらくあのキャリアでお使いのお客様っていうのは SIM フリーの方とはあのニーズも異なるでしょうから、そういったニーズをきちんと汲み取っていくっていうことが大事だなっていうふうには思ってます。
海外メーカーってまあ日本に参入してきたとしても、なかなかこうねブランド認知されない中で、海外メーカーって苦労を散々してきて、肌から見ていても大変そうだなっていうのを感じてる中で、OPPOも参入してきて結構大変だろうなと思ったけど、まあ、意外にどんどんうまくいってんなっていうのが
そういう印象ですか。
そういう感想なんですけど
あの経営の立場から見るとですね、実はそれほど順調でもなかったというのもありまして、2018年のまあ中旬もしくは後半ですかね、日本市場どうすんのと、うん、というのも、まあ、R11S という機種を一番最初に2018年の2月に発売をしたんですけれども、まあ、それ以降もいろいろと発売をしておりますけれども、あの実はそれほど売れ行きが良くなかったというのもあって、それはつまり日本市場のニーズを我々が見余っているのか、それともそもそもこういうスマートフォン市場、日本キャリアさんが非常に強いその、まあ、私はキャリアドミナントという言い方をしてますけれども、キャリアさん先行の市場ですので、そもそも SIM フリーで参入するのは無理だったのかとかですね、まあ、いろんな課題があったんです。ですから、まあ、あの非常にこう何でしょう、撤退するかしないかみたいな議論も社内ではあの本社を含めて何度もけんけんがくがくやらせていただきましたし、まあ、その中でですね、最終的にリノ A シリーズ、リノ A という製品をあの2019年に発売をしてますけれども、この製品のやはり発売に至ったというのは、あの一つはその OPPO がグローバルで持っている本分という理念ですね、その正しいことをするという理念のもとですね、まあ、撤退するかしないかはちょっと置いとくとして、やはりその日本市場にコミットするためには、日本のお客さん、あの年に数回街頭調査を我々やっておりますので、やはりそのお財布携帯、防水機能ですね、こういったものをしっかりと組み入れて、なおかつその重量の軽い製品、それをその出してほしいと、しかも値段もできれば3万円台前半で出してほしいと、非常に難しい命題ではあったんですけれども、これを必ずやり遂げるんだという、まあ、社員一丸となりまして、中国側もですね、数百名のプロジェクトチームを結成いたしまして、それで、まあ、リノ A シリーズを発売するに至ったと。でまあ、またその翌年のリノ 3A ですか、うん、がその市場でですね、非常に高い評価をいただきまして、まあようやくこう、まあ、成果が実ったのかなというふうに思っておりますけれども、うん、まあ、ここに甘んじることなくですね、引き続き切磋琢磨して、しっかりやっていかないかんなというふうに思っているところではございます。
まあ、冒頭の話じゃないですけど、やっぱね、あの時 CM をやったっていうのは結構でかいなと思っていて、うん、まあ、一気にね知名度を上げるっていうのはね、結果としてまあ良かったんじゃないのかなっていうところですかね。これまあ2021年半分が終わろうとしてますけども、これから OPPO としてはどういう方向性でいきたいとかって何かあったりしますか。
はい、あの先ほどの石川さんのご質問にもございましたけれども、あのやはり我々としましては市場シェアでいうと 10%お客様のそのご満足ご支持はいただいたと思っております。まあ、今年来年ですね、あのキャリア市場に向けて やはりその同じようにご満足ご支持をいただける製品を投入していきたいと思ってますし、またそのパートナー様とのですね関係づくりというのも継続して努力していこうとは思ってます。
須藤さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
確か私がオッポという社名を初めて聞いたのが、この番組が毎年年末に編集長座談会をやっているんですけれども、はい、確か2017年の末かなんかに編集長たちの会話の中でオッポってちょっと注目してるんだよねって会話が出てきたのが最初だったんですよ。やっぱ石川さんもおっしゃってたように、日本ではテレビ CM の効果ってすごい大きいなと思って、やっぱりそのスマートフォンを初めて持ちますっていう学生さんだったりだとか、そういう方々にそのオッポが選択肢の一つとしてこう取り上げられるようになってるんだとすれば、やっぱりそこの知名度の効果っていうのは十分上がってきてるんじゃないかなと私は思いましたし、オッポって聞いて、ああオッポねっていう会話が友人の中では出てくるようになったので、そこはすごいなって私は思ってますね。
結構インパクトのある名前だったりもするので、それでこう、ね、記憶に残ってる人も多いんじゃないのかなって感じしますよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
私どもオッポは日本に設立してから3年目のまだまだ若い企業ではございますけれども、本文という企業理念も有しておりますし、ブランド理念も今年新たに制定をさせていただきました。人のための技術で世界をもっと温かくという言葉でございますけれども、まあ、我々は何のためにそのスマートフォン製品 IoT 製品ですね、こういったものを作って、何を成していくのかというようなことを新たに制定をしております。人のためにですね、世の中のために使っていて心が温かくなるような製品をこれからも続けていきたいと思っておりますので、どうぞオッポというメーカーをよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはオッポの河野健三さん、リッペイさんでした。以上、特集シムフリー市場を席巻、オッポニューモデル発表でした。石川温のスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、ね、オッポ順調そうに見えてましたけどもね、裏ではまあね、この先どうすんだみたいな話もあったようなのでねまあリノシリーズがヒットしてよかったなというところですし、シムフリー市場ね、まだまだ日本では小さかったりもしますけども、一方でね、まあ、キャリア向け市場というところでもね、じわじわとオッポね、シェア伸ばしてると思いますので、まあ、今後も期待したいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川温のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけどもイオンモバイルを特集します。
ラジオ日経石川温のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川温と
松代ゆうきでした。スラッ。